それでは第2部です。渡辺先生に精神科医療に関する内容を伺います。東京のど真ん中にある精神科のクリニックですが、患者さんはどのような疾患の方が多いのでしょうか。
まあ、我々東京に出てきて10年以上やってますので、はい、それおまけに巣鴨からこの市街のど真ん中に来たっていうことなんですけども、はい、ここはやはり交通の便が非常にいいの で、
そうです、ね、
南北に東西線が走り、うん、はい、斜めに有楽町線が走り、
はい、
で東西にはまあ東西線も走ってますし、
うん、
それから都営、新宿線、
はい、
総武線、
うん、
まあ、こういったものが走ってるので、うん、いろんなとこから患者さんが来やすいっていうのがあります、
はい、
で非常に広い広範囲に東京の周りの千葉、うん、それから神奈川、それから埼玉、
はい、
それからまあ東京の八王子の方からもたくさんの患者さんが来ていただいてるんですけども、
うん、
まあ、いろんな患者さんが、うちはたくさんのドクターがいらしてきているので専門が非常に幅広いので、
はいはい、
セカンドオピニオンという形でうちを受診する人がすごく圧倒的に多いです。
ああ、そうですか。
で、まあ、薬で言えば多剤併用になってたり、なかなか10年以上治らないということで、はい、全くの初心の人って来るのは、
うん、
非常に少なくて、だいたい30から40ぐらいの間に平均値はあると思うんですけど、40歳ぐらいですかね、うん、多分平均があると思うんですけど、
はい、
年齢層としては、
うん、
そういったちょうど働き盛りの人から長く、はい、精神科を治療されてる人っていうのが来るのが多いということですね、
うん、高齢者も割と多いんですか。
高齢者は意外と少なくてですね、
はいはい、
巣鴨に開業してたんですけど、あんまり高齢者の人が来ない、やっぱ働き盛りの40代ぐらいの人が多いってことですね、
はい、先生の施設でデイケアも
やってて、はい、やってます。
それもそれは大体高齢者の方が、
いや、デイケアはもう全部リワークですから、
あ、
会社をお休みしてる人がも、はい、復職するのためので、やっぱり30代40代が多いです。
なるほど。
でむしろ50代過ぎてくると、
ええ、
少なくなってきて、やっぱり30、はい、40が一番多いって、
うん、私の拠点の群馬県では精神科クリニックが非常に少ないということも課題になっています。では都市部における精神科医療の課題というのはどういうことがあるんですか。
まあ、東京都市部でだいたい1000件があるんですけど、
はい、
問題点としては1000件のうち、
うん、
精神科専門の訓練を受けた人というのはだいたい500人ぐらい、あとの500人は、
うん、
まあ、非専門だということです。
あ、
でこれは非専門でもやれるのかということなんですけど、やっぱり専門に習った先生とそうでない先生ではやはり薬の使い方が違うということだと思います、う
んうん、
で専門にやってた我々というのはやっぱりたくさん臨床治験も関わってますし、うん、薬をやっぱり1個ずつ使うという、
うん、
治療法にだんだん自分たちも変わってきた、
はい、
僕も福島から来たもんですから、もともとは多剤併用を行ってきたんで、東京に出た途端にそれがやはり医療のニーズとか患者さんの意識のレベルの高さがあるので、やはりただ併用ではない、うん、一つ一つ薬を探していくって医療になってると思います、
うん、
ただそういう意味で精神科の専門でない方がやっぱりお薬を使われる、うん、まあ、最近はその内科でも抗不安薬とか睡眠薬の規制が出てたように、
はい、
やはり非常にたくさんの薬出されたっていうのが課題なので、
うん、
都市におけるのまあ精神科の課題はやっぱりきちっとしたお薬を使うっていう専門性を精神科以外の先生にも理解してもらうってことが大事かなと思って、
うん、
で精神科とそうでない内科の先生とのコミュニケーションのギャップがある、
はい、
そのためにアプリを使って数値化してできるだけ分かりやすい医療を作りたいということで、
うんうん、
自分たちの 言語を共通の言語を作るために使いやすい、まあ、自己記入式のうつと不安のスケールを作ったということで、はい、
うん、
今うちでは、うん、男性更年期のをやられている泌尿器の先生と一緒にやられてますけども、
はい、
それは共通の言語として治った治らないを一緒に見ながら治療薬を選択していくということで、やはりどういうふうに数値化するっていう、
はい、
まあ、転換のに戻るんですけど、目で見て分かりやすいものを都市部ではして、
うん
うん、他の科の先生に精神科を理解してもらうということが大切かなというふうに思いますけども
、うん、なるほど。うつ病の診療も大変だと思うんですが、問題点というのはどういう点がありますか。
一点は、まあ、うつ病、うつ病と言ってますけど、まあ、
はい、
うつ病とやはり双極性のうつ病、
うん、
双極性障害との鑑別が非常に難しいので、
はい、
抗うつ剤を使っても治らない人が、うん、まあ、の陰にはですね、たくさんの双極性障害がいるので、そこを診断を間違わないと、うつと双極性になっているうつ状態の人を見極めるっていうことが、うん、 非常に大事な問題だと思います。それからあと薬だけではない治療法を、うん、
はい、
あのカウンセリングだったり認知行動療法なんかうちでもやってますけども、はい、そういった言葉の部分がどのぐらいそれぞれの患者さんに影響を与えてるかっていうのは、まあ、重点を置いて、うん、薬なのかカウンセリングなのか、うん、診断が間違ってないのかっていうことを、うん、いつもまあ考えながら治療するっていうのが今のまあ問題としてあるんじゃないかなというふうに考えてます。
はい、リワークプログラムというものの現状について教えていただけますか。これは各施設が独自の手法を用いているんです。それともある程度共通したやり方っていうのがあるんですか。
多分お互いの都内で開業され、例えば、まあ、あのメディカルケアトラナモンの五十嵐先生が、はい、まあ、主にその学会を作ってあの活動してるんですけど、まあ、共通化しようっていうことはあると思います、
はい、
でやっぱり本格的にあるのはやっぱり認知行動療法がまずあるっていうことと、うん、あと疾患を他の統合失調症としないっていう、
あ
でちゃんとその疾患が共通した人たちが、
はい、
あの同じスペースに集まって一緒に治っていくっていう、うん、プログラムが基本だと思います、
はい、
でどのプログラムをどういうプロ例えばうちでは料理のプログラムあったりとか、料理のプログラムを何で入れてるかっていう手順を見てって、はい、やっぱりこう発達障害の人が混ざってた時に捉え方が悪い、うん、料理っていうのはすごくあの簡単なようでものすごく周りとの共同の作業をしなきゃいけないので、はい、そういう作業の手順を普段ではこうお話だけではわからない、言葉だけではわからないもの行動の様子を見るために料理プログラムっていうのをやるんですけど、うん、そういう各施設が今独自に今考えて共通化をしてるっていうのが今の現状だと思います、
は
い、ただし復職の率を各施設、はい、きっちりやられてる施設は大体8割以上は復職する、うん、させることができるので、
はい、
ある意味それではそのプログラムは大体こう復職率を見れば、うん、あのそのプログラムがどのレベルをいってるのかっていうのが分かるのかなと思いますけど、うん、
なるほど、
五十嵐先生とか9割を超えてるらしい、我々ちょっと80から90ぐらいの間なんですけど、はい、まあ、うん、長く休職した人もいるのと若干平均値は下がりますけど、
そう
ですね、まあ、8割復職できて再発しないというふうになれば、
うん、
まあ、そこそこのレベルに達してるんじゃないかなというふうに思いますけど、
はい、ありがとうございます。最近では大人の ADHD という言葉も見かけることが多くなりました。この疾患の概念というのを教えていただけますか。
まあ、あの ADHD というのはこれはやはり製薬メーカーがその薬を創薬して、はい、最初はその作ったお薬が抗うつ剤として開発されたんですけども、抗うつ効果が非常に弱いということが分かったんです。
なるほど。
でそのいろんなスケールを使ってうつの評価していく中で、うん、ある項目がやっぱり変化してるっていうことに製薬メーカー気がついたんですね。それは例えば不注意だったり、はい、片付けができないとか、スケジュールが入れられないというような、この ADHD っていう疾患に効くんではないかということで、うん、もう一回その ADHD 用のスケールを作り直して当てはめたらすごく良くなったっていうことで、そうすると薬ができたっていうことは、
はい、
世の中にそういう人がいるだろうと、
うん、
今までは10年前20年前では診断つかなかったものが、
はい、
たくさんの、プロモーションによって患者さんが気が付く、うん、だから目につくようになった、まあ、圧倒的にインターネットの中でも検索で引っかかってくるので、
ね、
そういう意味では多く言葉を見かけるようになったのは、うん、精神科医の力じゃなくて製薬メーカーが作ったプロモーションだってことだ。ただやっぱり実際お困りになってる人たちが、
ね、
アンメットニーズがあって患者さんとお話しするとこんなところ本当に困ってる、
うん、
今日も新刊3人ぐらい全部発達障害あるいは ADHD を見極めてほしいっていうことを来られたので、やはり心理検査をしっかりやって彼にお薬を出すんであれば一つ一つお薬を使って効けば効果があれば一応治療を継続しますけれども、3ヶ月治療して効果がなければ薬を僕はやめようかなというふうに思ってます。そういうふうに一応本人が普段の中で生活しやすい、不注意がある、はい、ダブルブッキングする、
うん、
部屋が片付けられないというのが、はい、目立ちますけれども、うん、そういったことが効果があれば、
うん、
薬っていうのは患者さん の毎日の生活の質を向上することができるので、うん、あった方がいいかなというふうに思いますけども。
なるほど。最後ですが、うつ病や ADHD で療養中の患者さんへメッセージありますか。
メッセージというか、まあ疾患って診断つけられてしまってね、そのたくさんお薬飲んでる方が僕いらっしゃると思うんですけど、
はい、
できるだけあの薬とか だけではない治療法も精神科医は今目指してるんだということで、
うん、
まあ、希望を捨てないで自分 の,、うん、あのより今の質が良くなるようなことをすることは十分可能なので、まあ、あまりネガティブに捉えないで明るい、うん、 あの精神科の治療をしたいなというのを僕たちは思ってます。それもやはりだから YouTube に現れてたり、自己記入式だったり分かりやすい本にしたりっていうことがやってますので、うん、はい、まあ、暗くならないで希望を持って治療してはいいんじゃないかなと思いますけど。
なるほど、ありがとうございます。渡辺先生、本日は貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。